恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。教会学校でも紹介したんですけども、中西兄弟のお母様から昨日お手紙いただいて、本当に素晴らしいお手紙で、もう優しさが、お母さんの優しさがいっぱい溢れたお手紙で、私はもう宝物にしようと思ってるんですけども、何かことあるごとに中西兄弟にこの手紙が目に入らぬかとですね、見せたいぐらい素敵なお手紙なんですが、その中にお父さんとお母さんが今二人で夢に描いていることがあるそうです。中西兄弟が牧師になった時ですね、その教会の庭か何かですね、きっとお手伝いができる。ですから、いつまでも年を取ってもずっとお仕事ができる。それを楽しみにしているっていうんですけども、本当にですね、皆さんがそうやって教会で、ね、年を取ってから奉仕をするっていう楽しみを持ってるっていうことは、とっても美しいことだと思うのです。さあ、報告にありましたように、今日は午後3時から、七尾聖書教会の新会堂の剣道式が行われます。去年、保育園の新しい建物ができ、そして今年は教会堂が新しくなったわけです。一緒にその完成を喜び、またこれからの歩みのために祈りを持って支えていきたいと思うのです。皆さんお聞きしますけれども、この内灘聖書教会というこの教会は、どういう団体に属しているかご存知ですか？なんとですね、池田兄弟ご存知ですか？あ、すごい。さすがですね。大学生は違います。ですね。聖書教会連盟というグループに属しています。これは大きなグループですか？多分大きい。いや、多分ちっちゃいんです。石川県の中だけ、今のところは、石川県の中だけで、ね、一つのグループを作っているものです。もちろん同じ信仰を持った同じ立場の教会は日本中に世界中にたくさんあるんですけども、一つの、まあ、姉妹教会っていう形でその一つの仲間を作っているのはそうです。じゃあこの聖書教会にはどういう教会があるのか、北から順番に言えますか？大きな声でどうぞ。輪島、そうです、輪島聖書教会。そして門前聖書教会、いいよ。野戸聖書教会、そして七尾聖書教会、白井聖書教会、内灘聖書教会、忘れちゃいけません。金沢東聖書教会、金沢西聖書教会。ちょっと待って、なんかいろいろ言ってますよ。泉ヶ丘はありませんよ、もう。泉の聖書教会、ぬか聖書教会、まっとう聖書教会、河内村聖書教会、淡ヶ崎聖書教会、聖書教会に属する教会、また建物も入れると、キングスガーデン金沢、そうです。そういったものを全部入れると、14の教会、また建物を持って一つのグループを作っているわけです。山内兄弟は今日いません。どこにいらっしゃってますか、今日は。門前聖書教会、牧師がいませんので、そこで今日メッセージをしているわけです。本当にですね、このグループの教会一つ一つ、私はこの能登半島、また石川県の地図をこう頭の中で連想すると、ちょうどヨハネの黙示録に7つの教会の話が出てきますが、それぞれの教会が7つの燭台、この灯火を灯すこの燭台、今日の修法のアウトラインに燭台とはどういうものか絵を描いておきましたけれどもですね、燭台に教会は例えられています。そうなんです。まさに教会はそのところどころに建てられた明かりを灯す燭台、灯台のような存在なわけです。本当に仲間の教会は一つ一つこの石川県の各地にあって灯火を掲げているわけです。 しかしある教会は牧師がいません。本当にですね、そういった中で一生懸命輝こうとしているんですけど、牧師が与えられるように祈っていただきたいです。ですね、様々な困難を乗り越えながら、教会は苦闘しながら、しかし輝き続けているわけです。しかし、教会っていうのは建物ではないことを皆さんよくご存知です。この建物は教会堂がある。あそこに教会があるって言いますけども、あれは教会堂があるんであって、正確に言えば教会とは建物ではなくして、神を信じる者たちの集まり、群れなわけです。ですから、教会が灯火を掲げて輝くためには、火事のように教会堂に火をつけてはダメです。これは教会堂が燃えていることになりますけど、教会が輝くためにはそういうことではなくして、私たち一人一人が輝く必要があるわけです。私たち一人一人がそれぞれのところで、置かれたところで、また教会に集まって光っていかなくてはいけない。じゃあどうやったらその光を持つことができるか、どうやったらもっと輝くことができるか。今日の中心の御言葉が12節、冒頭に出てくる言葉です。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス様はここで突然のように、私は世の光ですと語り始めました。なぜイエス様はこんなことを突然ここで話し始めたのでしょうか。このお話はちょうど先週見た会員の現場で捕らえられた女性の話の後に出てきますので、だからここに置かれたのでしょうか。確かに、会員の現場で捕らえられた女性にとってはもうまさに暗黒でした。罪の暗黒、また死の恐怖に捕らえられた真っ暗闇の中で、なんとイエス様という光に出会って救われましたので、確かに、この会員の女の話の後にこのイエス様のお言葉が出てくるのは、とてもぴったり合ってるなぁと思うのですが、実は、このお話、今日の12節からのお話は、7章の52節から後にくっつけるべきお話です。すなわち、7章で見てきましたように、8日間続く大きなお祭り、カリイオの祭りというお祭りの話の中でのイエス様のお言葉と捉えると、非常にこのイエス様のお言葉の意味がよくわかってきます。実は、よく見ていただくと、7章の53節から8章の11節までに、カッコがついています。カッコありました？この鍵カッコのようなカッコがついて、その11節まで。ちょっと難しい話になるんですが、欄外を見ると、53節の欄外を見ると、古い写本のほとんど全部が、7の53から8の11を書いている。この部分を含む、異本も、相互間の相違が大きい。皆さん、印刷の技術が発明されるまでは聖書は全部手書きで、この次にと書き写されていきました。写本と言います。皆さんが伝言ゲームをやってわかるように、伝言ゲームを私がごちゃごちゃごちゃって言うと、次の人はごちゃごちゃごちゃ、次の人はパピプペパ、次の人はむにゃむにゃむにゃって、どんどん変わっていくでしょ。できるだけ正確なものを聞きたければ、はじめの方ができるだけ、やっぱり正確な言葉を聞いているわけです。同じように写本も、古い写本を見れば、やっぱり一番最初に書かれた原本、聖書の原本は一冊も残っていません。ですから写本しかないんですが、できるだけ古い写本を調べれば原本に近いわけです。伝言ゲームと同じで。ところがなんと、古い写本の中に、ほとんど全部、この有名な会員のお話が出てこないんです。ないんです。じゃあこんなことはなかったんでしょうか？こんな出来事はなかったんでしょうか？それを疑う人はいません。この会員の女のお話は、どう考えてもイエス様の実際のお話としか考えられない素晴らしい出来事です。でも、 聖書の中には、写本の中には、こう、福音書の中にはどうもなかったみたいで、そのお話だけが独立してずーっと口伝えで伝わったみたいです。だから、ある時から、やっぱりこの話は聖書の中に入れるべきだよっていうんで、入れ始めて、でもどこに入れるべきかわからない。ですから、写本によっては、あっちに出たり、こっちに出たり、いろいろまちまちなのです。ですから、この有名な、この先週学んだこの八章のこのお話は、ちょっとこう、別格に置いておいて、7章の52節から今日の8章の12節に結ぶと、すなわち、カリーヨのお祭りの中でのイエス様のお言葉として捉えるとよくわかります。なんだら、カインのこの女性の話の後でこれを言ったとしたら、13節でそこでパリサイ人はイエスに、あれ？立法学者やパリサイ人は石を投げられないのでみんな、去っていないはずでしょ？またいるということでおかしなことになってきます。さあ、カリイオの祭り。これは前にも学んだように、イスラエルの民が昔エジプトで奴隷になっていて、その苦しみから神様助けてくださいと祈ったら神様がモーセという指導者を与えて、エジプトから脱出をさせられました。出エジプト。しかし40年間荒野をさまよって、その40年間荒野をさまよったとき、彼らは天幕生活をしましたので、その不自由な天幕生活を記念して毎年、仮伊予の祭り、仮の伊織、仮の小屋の祭りを祝って、今もユダヤの人たちは、イスラエルの人たちはこのお祭りをしているわけです。さて、以前にも触れましたように、このお祭りの中で大切な一つの行事は、荒野で、水がなくってみんなが喉乾いた時に神様に願って水が出されたということから、シロアムの池っていうところに祭司が行って水を汲んで神殿に運んでくるという行事がありました。水。この行事の、このお祭りの大切な行事の一つは水に関わることでしたので、イエス様は7章の37節で語られたわけです。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。あなた方は今水を覚えているけれども、本当の心の乾き、魂の乾きは私のところに来なさい。私が水を与えます。私があなたのうちに湧き上がる泉を与えます。イエス様っていう方はとてもお話が上手ですので、全然関係のないような話をポッとするんじゃなくて、何かそこに起こっていることを用いてご自分に結びつけて話をするのです。そして同じように、今日の私は世の光ですというのも同じような流れです。実はこのカリイオの祭りの初日、神殿の中の婦人の庭という庭があります。今日神殿のこの中心部分の絵をそこに書き出しておきました。この外側に異邦人の庭っていう庭が、広い庭があるんですが、その異邦人の庭から、この中に入っていくと、まず入るのが婦人の庭です。婦人たちはここまでは入っても良いという庭です。実は、このカリイオの祭りの初日に、この婦人の庭の真ん中に、巨大な4本の燭台が建てられるのです。そしてこの4本の燭台、火を灯す燭台に、それは大きなものですので、はしごをかけて祭司が夜になると火をつけるのです。カリイオの祭りの最初の日に、夜に、巨大な燭台に火が灯されて、その光はですね、巨大です。とても高いものですから、エルサレム中に輝いたと言われています。ですからその灯しのためにエルサレムの家々の庭まで明るくなったというぐらい明るい光だったと記録に残っています。人々はその庭のところに集まってくると、この光の下で歌い、踊り、一晩中ですね、ちょうど盆踊りじゃないかと思うぐらい、そんな感じで彼らはですね、喜び歌うわけです。この光っていうのは、実は40年荒野をさまよっているときに、彼らを導いた不思議なものがありました。何でしたっけ？ 昼は、今日の一番最初に歌った賛美にこれが入ってたんですが、昼は雲の柱、夜は火の柱があって、いつもイスラエルの民と離れないで、それが動くと移動し、とどまるとそこにとどまったというですね、神様が共におられるという不思議な印でした。このことを記念したのです。しかし雲の柱はちょっと作りにくいので、まあ、今でしたらね、ドライアイスでうまくですね、雲の柱でもできるかもしれませんけどもですね、火の柱をですね、立てて、その日のことを記念したわけです。すなわち、そんな光の祭典の後でイエス様は語られたのです。イエス様がこの話、私が世の光ですと語られた場所がどこであったかが非常に丁寧に書いてあります。20節です。イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話されたとあります。皆さん、この神殿の中に献金箱が13個ですね、備えられています。ラッパのような口をしたですね、不思議な形をした献金箱が13個、どこにあったかというと、実はこの婦人の庭にあったのです。婦人の庭の絵を見ていただくと、その周りに黒い点々がついています。この点々は何を表しているかというと、柱を指さしています。柱がずーっとあって、その柱の外側はですね、この中廊といって廊下みたいになっているんです。そこに13の献金の箱が置かれていて、イエス様はそこに立って、すなわちそこからちょうどこの婦人の庭の真ん中に巨大な4つの燭台が立っているのを見ながら、イエス様は私は世の光ですと語られたのです。あなた方は一夜限りの光を見て、それを喜び楽しみ踊ったけれども、しかしその光ももう消えてない。私が世の光なのです。私の光は消えることがなく、私に従う者もまた決して闇の中を歩くことがなくって、一生涯光を持ち続けるのですと語られたのです。そういう語られた背景を考えると、聞いている人たちは非常にですね、大きな衝撃を持ってイエス様の自己紹介に驚いて聞いた、耳を傾けたわけです。聖書はこの世の中は闇の中に包まれていると教えます。この世界は闇の中にあるというのです。どんな闇ですか？何よりも罪の闇です。神の前に罪の闇の中に私たちは閉ざされています。また神も真理も知らない無知という暗闇の中に、また一体人はどこから来てどこへ行くのかわからない迷いの暗闇の中にいます。また虚しくって寂しくって一人ぼっちで震えているような孤独という暗闇の中に私たちは置かれているのです。そんな暗闇の中にいる世、すなわち私たちに向かって、私があなた方のあなたの光なのですよとおっしゃるわけです。私たちは先日、盲人牧師影山先生をお迎えして、本当にですね、様々な事柄を衝撃を持って教えられました。特に本当に見えるということはどういうことなのかをよく考えさせられました。影山先生おっしゃったように、どんなに視力が2の目を持っていても、よく見える目を持っていても、目が見えるから物が見えているわけではないのだ。いくらよく見える目を持っていても、光がなければ見ることができない。面白かったですね、影山先生の。もう例えば進学校で停電になると、もう停電になると、これはもう盲人の世界ですね、もう闇の世の主権者と言ってですね、もうこうなると私のもう天下だですね。またトイレに行ってですね、中に入っている人がいるのは分かってて電気を消したいたずらの話とかですね、目が見えないっていうことをですね、逆手にとって、まあですね、楽しんでいる先生の話に、まあ私たちも笑わされましたけれども、 影山先生をお迎えして、最初にご案内したのは、3日間お過ごしいただく和室でした。玄関を入ってすぐの和室にご案内しました。そしてですね、和室のいろんなですね、器具をこう、お教えしたんですけど、最初に部屋に入って、畳の部屋に入って、そこにあるですね、電気のスイッチをお教えしたんです。そうしましたら、先生はですね、手でさすりながら、はい、これ電気のスイッチですね。その電気のスイッチに触りながら、私にはこれ関係ないんです。でも、目が見えている人のために、私知らなくちゃいけないんです。そうなんです、皆さん。盲人の方には、電気をつけるスイッチ関係ないんです。でも、影山先生おっしゃるように、目が見えている人のためにこれは必要なんですとおっしゃるんです。私はすぐにその意味がわかりました。ずっと以前に、同じ盲人牧師の下北沢聖書教会の馬場康史先生をお迎えしたときに、とんでもない失敗があったんです。私じゃありません。家内です。集会が終わって、まだ先生はですね、皆さんとお話をしているもんだと思って、家内はですね、何かのことで先生がお泊まりしてくださっている緑台の教会の2階の赤い部屋に、お茶を取り替えるのか、お布団のことか、なんかで、こう入ったそうです。そうしましたら、電気がついてませんので、先生いないんだと思って、入って、電気をつけたら、目の前に影山先生がいて、着替えをしてらっしゃったんです。ババ先生はそれ以降、目が見えるという人は、本当に不便ですね、って言って、それ以降、いる時には電気をつけてくださるようにしました。そうなんです。そのことを影山先生もおっしゃってるわけです。これは私にいらないけども、見えている人のために、私の部屋を訪ねてくれる人のためには、電気をつけてないといけないので、って言って言うわけです。そうなんです。目が見えている。私たちは見えていると言うんですけど、実に多くのものを見えていない。私たちのこの肉眼は見えているかもしれません。しかし肉眼も光がなければ見られない。では、私たちの心の目は見えているのか、心の目は開いているのか、私たちの心の目にも光がなければ見られないのです。そしてイエス様は、私があなた方の心の目にとっての光なのですよ。イエス様という光によってだけ、私たちに見えてくるものがあります。イエス様という光がなかったら、私たちにまるで見えないものがたくさんあります。第一に、神様がどういう方か、わかりません。イエス様という光が、私たちに神様を見せてくださるので、私たちは神がわかる。イエス様という光がなければ、実は私たちは自分自身も見えてこないんです。自分がどういうものかわからない。すなわち自分が罪深いものであることはイエス様という光がなかったら見られない。そして何よりもイエス様という光によってイエス様自身がわかり、イエス様によって準備された救いがわかり、イエス様によってだけ私たちは十字架の意味がわかり、十字架と私との関係がわかり、イエス様という光によってこの聖書がわかります。イエス様という光なしに聖書を読んでもまるでわかりません。まるで無意味です。イエス様という光によって私たちは一体自分がどこから来てどこへ行くのか、何のために生きているのか、人生の意味や目的がわかりますし、イエス様という光によって私たちは永遠がわかり、また死がわかり、死んだ先の世界がわかる。イエス様という光によってだけ私たちは本当の愛ということが何なのかが初めてわかる。もしか誰か、いいえ、私はイエス・キリストという光がなくっても十分心の目が見えてます。私は迷ってなんかいません。私は暗闇なんか持っていません。私は見えていますと言える人がいるでしょうか。しかし、私はイエス・キリストという光、その光なくして私は何も見えません。もしもその光がなかったら私も全くの盲人です。見えませんと自覚する人は幸いです。イエス様がヨハネ伝の9章の39節また41節42節ってこうおっしゃいました。 目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となる。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。非常に心をえぐるようなお言葉です。あなた方が今、私は見えません、盲目です、何も見えていませんと言うなら、あなた方は幸いです。でももし、私は目が見えています、見えています、盲目ではありませんと言うなら、あなた方はどうしようもない、罪は残ります。どうしようもありません。自分が盲目であること、そして闇の中にいることを認めて、私が光ですとおっしゃるイエス・キリストを心の中にお迎えし、このイエス・キリストという光に従って歩いていく。その時、その人はこのお約束の通り、決して闇の中を歩くことがないし、あなた自身も光を持って生きることができる。この約束は確かにあなたにも実現してきたと思います。そして私にとっても確かな約束です。私自身、自分が盲目であることを知りませんでした。そんなことを全く知らないで、私は見えている。人よりもよく見えていると思い込んでいました。しかし、18歳の秋にひょこっと教会に飛び込んで、そこで初めて自分が全く見えていないこと、私は見えているのはこの肉の世界だけで、もっと大切な、もっと大切な部分はまるで見えていないことに、すなわち自分が盲目であることに気づかされたのです。すなわち、自分自身の心の中に本当に汚れた、本当に恐ろしい罪という暗闇があることに初めて気づきました。そして歩んできた過去を振り返りながら、なんという暗闇を引きずりながら歩いている自分かに愕然とさせられました。また、一体自分がどこから来てどこへ行くのかわからない、何のために生きていいのかわからないで、実は迷いに迷っている、まさに暗闇の中で手探り状態で生きている自分に気づかされました。劣等感の塊で、誰からも理解されない、愛されないとですね、いつもひねて、いつも悲願で縮こまって生きているような、そんな自分、本当の愛を知らない、愛されているっていうことを知らないで、その孤独の暗闇の中にいる自分をはっきりと見させられました。また、自分自身のうちに死への恐れがあって、いつも夜寝るのが怖かったんですね。毎晩毎晩、小学校3年生から高校3年生に至るまで、決まって地獄の夢を見るのです。死の口が大きな口を開けて真っ暗闇の中に私を引きずり込んでいく夢を毎晩見るので寝るのが怖かった。私はどんなに外面明るく見せていても心の中に死への恐れがいつもありながら、それをひた隠しに隠している自分を、教会に行って、ああ、私は死への恐れという暗闇の中を生きているっていうことを知らされたのです。そのような暗闇の中に、盲目の中に生きている自分を知ったとき、しかしこの暗闇を自分でどうすることもできない。どんなに放棄で吐き出そうとしても、畑で叩き出そうとしても、掃除機で吸い出そうとしても、暗闇を自分で消すことはできない。しかし、講師の先生は、今日イエス・キリストを心にお迎えしませんか？そうなんです。今あんまり雨戸っていうのは開けないかもしれませんけど、朝になっても雨戸を閉めていると家の中は真っ暗です。でも雨戸をちょっと開けるともう光が中に飛び込んできて暗闇が瞬間的に消えるように、心からイエス・キリストという光を閉め出しているから心が真っ暗なだけで、イエス様を心に迎えれば、どんなに努力しても消そうとしても消えない暗闇がその瞬間で消えていくことを教えられて、私も単純に光であるイエス・キリストを心の中に自分の人生の中にお迎えしたのです。そして確かに私の中に根付いていたあの闇が暗闇が私から消えて、盲目の目が開かれて 光の中に映されたことを知ったのです。ところが、イエス・キリストのこのような自己紹介を聞いたときにパリサイ人は怒ったのです。13節。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だから、あなたの証言は真実ではありません。世界中の一体どこに、自分自身のことを、私が光ですなんて自己紹介した人がいるでしょうか。偉大な宗教家、偉大な聖人は、決してそんなこと言わないで。私は光に会いました。私は光を見つけました。あれが光ですと指さしただけなのです。ところが、なんとイエス・キリストは、私が光ですよ。私という光を受けなければ闇の中を歩くんですよと言いましたので、ユダヤ人たち、特に宗教家たちは怒ったのです。とんでもない自己宣伝だ。なぜなら、ユダヤ人から見て、旧約聖書の中で、私が光だと言えるのは神様だけなんです。詩篇の27編の1節、主は私の光、私の救い。イザヤ書の60章の19、29の招きの言葉。太陽がもうあなたの光、あなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。ユダヤ人から見て、特に宗教家たちから見て、私が光ですというのは神様だけなんです。それをなんとイエス・キリストが、神を冒涜するにも余りがある。自分が光だというのですから怒ったわけです。そして、あなたは自分で自分のことをそのように証言している。そんなあなたの証言は一人で自分のことを証言しているからそれは真実じゃない。そうなんです。確かに言う通りです。イエス様もおっしゃったように、18節、17節、あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。一人の証言じゃダメなんです。二人三人の証言がなければ、その言葉は信用できない。イエス様もそれを認めていらっしゃいます。実は前に学んだヨハネの5章の31節でも同じような議論があって、もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。そして5章では、バプテスマのヨハネの証言、イエス様のなさっている奇跡という証言、父なる神様ご自身がこれは私の愛する子です。これに聞きなさいという父なる神の証言。そしてイエス様はなんと旧約聖書、これが私のことを指さしている、証言していると、ご自分の証言が確かであることを強く語られたわけです。そしてこのヨハネ8章でも、私が証言し、そして父なる神が証言しています。私は世の光です。今日、私たちクリスチャンも、ぜひ、イエス様が確かに、私の光です。世の光です。ということを力強く証言するものでありたいのです。私も暗闇の中に生きていました。罪の暗闇を、孤独の暗闇を、迷いの暗闇を、死の恐怖の暗闇を歩いていましたが、イエス・キリストをお迎えしたら、私の暗闇が消えて、私も光を持つものになり、闇の中から解放されて光に映されましたという証、イエス・キリストこそが私の光なのですという証をするものでありたいと思うのです。滋賀県に重い治療遅れの施設、使用学園という有名なクリスチャンの学園があります。この学園を始められた福井達先生の本は多く出されて、多くの感銘を人々に与えています。この福井先生のお話にこういう話が出てきます。行ってきますの明るく弾んだ声。留守番の保母さんを残してみんなが教会に出かけます。使用学園では開園以来、日曜日にはみんなで町の教会に出かけて礼拝を守ってきました。教会に着くと牧師さんの明るい声が出迎えてくれます。先日礼拝が終わり、みんなで伝道集会の相談をしました。 伝道集会って何？三田さんが聞きました。この教会の半数の人は知能に障害を持った人たちです。神学的に伝道の意味を説明しようとしたとき、吉田さんが伝道を伝統、ライトをつける、ライト。伝統と思ったらしく、伝道集会、みんなで暗いところに伝統をつけて明るくすることや、と大声で説明してくれました。三田さんは感心したようにうなずきながら、伝統で明るくすることやなぁ、と叫びました。私は聖書を賢く、難しく語ろうとする自分が恥ずかしくなりました。素敵なですね、お話だなと心に残っています。そうなんです。私たち難しいこと考えないで、イエス様を信じたら、私も伝統を灯していただきました。この灯していただいた伝統で、人々に光を放っていく。これが伝統集会だ。これが伝道だ。ぜひ、キリストの光を、マスの下に隠さないで、本当に輝かすものでありたいと思うのです。私が世の光です。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。